はい、アートテラートニーのそろそろ美術の話を、この番組は私アートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。本日は新企画アーティストライブトークを配信したいと思います。ということで始まりました。番組が推したい旬なアーティストを紹介する新企画アーティストライブトークの第1回目です。現在は2023年2月7日火曜日19時27分頃ということで、リアルタイムで配信をお届けしております。この生配信はですね、今、資生堂ギャラリーから番組の公式ツイッター、インスタグラムアカウント、そしてボイシーから生配信中です。今ね、ここにあの台本に途中機材や回線トラブルがあった場合はご容赦くださいって書いてあるんですけど、途中ところが冒頭からいろいろとありまして、10分押しで進めております。さあ、やっぱ生放送ってのは怖いですねということなんですが、まあ、この模様は後日、番組の方でも配信されますけれども、生配信ならではの、アフタートークなどもありますので、この後皆さん、しかもコメント機能とかもありますので、なんかね、いろいろとあれば反応していただけると嬉しいかなというふうに思っております。さあ、ということで、楽しみにされた方ももういらっしゃると思うので、すぐ始めていきたいと思います。では、早速ゲストを紹介したいと思います。本日のゲスト、岡智美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。岡智美です。
はい、ありがとうございます。大変お待たせいたしました。
いえ、
ね、頑張っていただいておりまして、さあ、ご出演いただきありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
こんなチャレンジングな企画。
こんなライブ感が素晴らしいですね。
あ、本当ですか。ありがとう。そう言っていただいて、途中で帰っちゃうんじゃないかなと思ってましたけど、そんなこともない。
楽しく見守っておりました。
いつ喋るかみたいな感じでね。いやいや、ほんとよろしくお願いします。
お願いします。
まあ今ちょうどね、資生堂ギャラリーで展覧会やってて、この後ね、たっぷり話聞きたいなと思うんですけど、うん、僕がこの前、フラッと立ち寄って、で、フラッとお会いして。
フラッとお会いして。
で、こんな番組やってるんで出てくださいって言ったらもう、すぐ OK
してください。ぜひって感じで。
そしたらまさかこんな実験的な企画になさせられる。でももうお話はもう多分もううまいだろうなと思ってます
ので。いや。
もう安心したもんですよ。そうですか。
頑張ります。
はい。さあ、ということで今ね、資生堂ギャラリーのバックヤードからお届けしておりますが、はい。じゃあまずは簡単に自己紹介をよろしくお願いいたします。改めて。
はい。はい、美術家をやっております、岡智美と申します。うん、今、美術家と、同時並行で、東京芸術大学の、うん、美術研究科の博士課程にも在籍しています。うん、で、作品としましては、うん、個人の小さな記憶だったりとか、うん、風習のような、ともすれば忘れ去られてしまうような小さな物語を封入した、装置を作って、それを空間に配置するというような作品を制作しています。
素晴らしいですよね。もう淀みのない。でも一応、学生は学生等になる。
そうですね。博士課程で学生もやっております。ね、
いや、もう末恐ろしい。学生さんだなと思いながら聞いておりますが、さあ、せっかくなので今これやっぱアーティストトーク、ライブトーク、新企画はもう今まさに開催中の展覧会を紹介していきたいっていう思いもありますので、うんうん、ぜひ今ちょうど開催中のこの展覧会についてこれから掘り下げていこうかなと思うんですが、はい、まず展覧会のタイトルというか、はい。
はい。うん、展覧会のタイトルが逆さごと、うん、カタカナで逆さごとというタイトルをつけています。はい、うんうん、で、今回資生堂ギャラリーで銀座の資生堂ビルっていうところの地下にある資生堂ギャラリーさんで展示させていただいているんですけれども、うん、と簡単に、まあ、どういう作品なのかっていうのをちょっとご説明させていただければと思います。うんうんうん、まあ、ちょっと画像とかが見ていただけないっていうことで、ちょっと伝える難しい部分もあるんですけれども。
そうですね。インスタライブとかでその映像が見れるかと思ったら、インスタライブの方はなんかずーっとね、チラシの画面が映ってるだけだから。
そうなんですね。そうですね。
皆さんも想像力をすごいたくましく。
チラシの方にちっちゃい画像はあるんですけども、はい、ツイッターので聞いていただいてる方にはちょっと画像とかお見せできてないっていう状態で、はい、
まあ、ちょっとできれば検索とかねしながら見ていただけど、ね、結構ねもうだからもう行かれた方が皆さんツイッターに上げたりとかね、あ、
そうですね、す、私の方でもリツイートをいろいろさせていただいているので、うん、私のツイッターちょっと遡っていただけたら、はい、画像とかもご覧いただけるかと思うんですけれども、
はい、はい、じゃあどんなインスタレーション作品なんでしょう、
はい、
うん、
まずですね、空間に12個の時計があります、うん、今回フル時計を使った作品になっていて、うん、でフル時計がまず大きい展示室とちっちゃい展示室があるんですけども、うん、はいはいはい、大きい方の展示室に11個時計がちょっと浮かぶような形で、
空間に柱が浮かんでて、そこにこうかけてある感じですね。
はい。はい。はい、で、配置されています。うん、で、その時計の盤面が、うん、反転してる。
うんうんうんうん、
まあ鏡に映したような感じですね。うん、で、反転していて、うん、で、針は逆回転しています。
はいはいはい。
で、うん、古時計っていうと、うん、振り子が入ってると思うんですけれども。
はいはい、この文字盤の下の部分というかですね。
はい、はい、そうですね、うんうん。その振り子が見えるところに、うん、映像が入っています。
うんうんうん。で、モニターが仕込んであるってこと？
はい、そうです。うん、で、まあ、古時計がこう逆回転して反転してこう回転していくと、うん、その映像っていうのが私が日本各地のリサーチをして、うん、日本の古いお葬式の、うんうん、風習ですとか、うんうんうんうん、あとは死生観にまつわるような、うん、古い考え方みたいなことをリサーチしたものをベースにして作った映像がその中に入っているっていうような形にな
ります。映像も岡さんが当然作ってるってことですね。
はい、そうですね。
うんうんうん、例えば、具体的に、例えば、言っていいやつで言えば、どういう映像がありますか？
例えば、彼岸花の花が、こう、咲いたり枯れたりしているような映像が入っているものがあるんですけれども、うんうんうん、これは一本花っていう、古い風習を元にしていて、一本花っていうのは、うん、亡くなった方が出た際に、うん、枕元に一本だけお花をお供えするっていう風習なんですね。で、これがなぜかっていうと、うん、その人が亡くなってから、うん、葬列がこう進んだりとか、うんうんうん、お葬式に出す前に、こう、うん、遺体を安置しているような時間に、うん、その魂がどこに行っていいか困っちゃうので、うんうん、そのお花に、うん、の中にいてくださいよっていう。
ちょっとよりしろ的な感じでっていう。
そうですね、はい。
これは日本で言うとどの辺の？
結構いろんなところにありますね、うんうん、はい、共通して。
今回そのリサーチは基本いろんな日本中を巡ってってことですか？
本とか文献で探したものも多いんですけれども、結構その各地各地で被ってるものというか、名前は違っても、同じ共通したものがたくさんあるんですね。それがすごい面白いなと思いながら。
なんかそもそもタイトルの逆さごとっていうのもその葬儀の風習っておっしゃってましたもんね。
あ、そうですね、うん。この逆さごとっていう言葉についてもちょっと説明したいんですけれども、うんうんうんうん、逆さごとっていうのが、うん、亡くなった方が出た際に、うん、普通の風習、うん、普通の風習じゃない、普通の、習慣的な行動を逆の手順で行うっていう風習になります。と、例えば、皆さんが知っているものだと、逆さ屏風。屏風をこう逆さにして飾る、死者が出た際にはっていう、そういうものだったりとか、着物の右前と左前も絶対間違えちゃダメだよっていうふうに言われたことはあると思うんですけど、その左前右前変えるっていうことだったりとか、そういうのが有名なんですけど、それ以外にも、ちらほらそういう、逆さにするっていう。
逆さまに逆にするってことですか。
はい。っていう習慣があって、それを、の相対、それをこうまとめて逆さごとっていうふうに言います。
これって、海外にはやっぱない文化なんですか？逆さまにするっていう。
聞いたことはないですね、うん。はい。すごい日本の独特な、うん、風習なんと思います。
これ、もう率直に言ってたんですけど、なんでそんなことにご興味を、だってまだまだお若いのにって言ったら
そうですね。うんうん、作品の最初のやっぱきっかけとしては、うんうん、私の祖父が亡くなったことが大きくって、うんうんうん、で、私の祖父が2年と少し前に亡くなったんですけれども、うん、それが、梅雨の季節だったんですけども、うん、母に、棺に入れるお花を買ってきてっていうふうに頼まれて、うんうん、で、それで青い紫陽花の花を買っていったんですね。うん、
梅雨の時期だから、
うんうん。はい、すごく綺麗だったので、うん、それで棺の中に青い紫陽花を入れて火葬をするってことをしたんですけれども、うんうん、それで火葬からお骨が出てきたら、うん、まあ、お骨って白いはずじゃないですか。それがすごい綺麗に薄い青に染まっていたっていうような経験をしました。
その、アジサイの色でっていう。
あ、そうです。はい。で、それがすごく美しいなというふうに思って、うんうん、で、やっぱりコロナ禍っていうこともあって、うん、最後祖父が亡くなる前に、うん、なんだろう、お見舞いとか、うんうん、会って話したりってことが全然叶わなかったので。
2年前っていうとちょうどそうなん
ですね。そうですね。うんうん、っていう中で、その祖父が亡くなったってことに対して、すごく距離を感じていたというか、うん、どう関わっていいか分からなかったっていう感じで、こう、お葬式が進んでいってたんですけども、うん、そのなんか、骨が美しく染まったっていうのを見て、うんうん、なんか、一つこう、祖父の死に関われたというか、こう、近づけた、関係性を作れたような気持ちになって、 で、なんかこう、それをもとに、やっぱり今の現代の日本の葬儀って、すごくシステマチックで、もう、すごい流れ作業みたいな、すぐ終わっちゃうみたいな感覚ってあるかなと思うんですけども、なんか、個々人がもっとなんか、大切な人の死っていうのに、こう、向き合うときに、こう、個々人が持てる儀式というか、個々人が、何かこう死に対して納得ができるような何かみたいなものを作ることってできるのかなみたいなことを考えていて、でなんかそれを契機にそういう日本の古い葬儀ってどういう感じだったんだろうとか気になっていって、こう調べていって作品になったっていう。
じゃあそれまではこの逆さごとじゃないのも作ってたけどってことなんだ。
そうですね。
今回そのアジサイがまた結構重要なポイントになってるんですよね。さっき今大きな展示室の話はしましたけど、はい、ちょっと小さな展示室の方にはアジサイが、ネタバレしていい範囲ですよね。
そうですね。
今の流れで言
う。そうですね。先ほど大きい本展示室は、時計が11個っていうふうに言ったと思うんですけども、もう一個の一つだけピックアップして時計が、小さい方の展示室に飾ってありまして、で、そっちの展示室には一個だけ時計があって、それが、青いアジサイの私の個人的な話をテーマにした映像が入っている時計になっています。で、それと、それをご覧いただけるのと、に加えて、さらにその青いアジサイの世界観っていうのをさらに展開して見れるような、ちょっと小窓みたいなものが用意されています。
なんか映像もなんかちょっと逆再生っぽく見えたのは気のせいでした？
どっちですかね、時計の方。
小窓の方。
あ、小窓の方、そうですね。逆再生するようなタイミングがあります。
なんか、だから最初見た時に、その岡さんに会う前は CG に見たく見えたんだけど、一切 CG は使ってないっておっしゃってましたよね。
そうですね。小窓の中には、本当の、アジサイというか、実物のアジサイが飾ってありまして、そこにまあ映像が少し入ってるようなものになるんですけども。
なんかこの前ね、初めてお会いしてちょっと伺ったら、映像、舞台の映像を作ってらっしゃったみたいな話があったです。
はい、はい。
だから映像は結構やっぱ慣れてるとか、映像から入ってきたんですか、こっちの世界にというか。
そうですね。私が本当の最初で言うと、デザイン科にいて、実は。まず高校卒業してすぐは、筑波大学の、芸術専門学群っていうのがありまして、そこにデザイン科に入ったんですね。まあ、それはなんとなく美術の方行きたいけど、自分がどういうとこにまだ、関心があるかわかんないっていうのもあって、まあ、まずはデザイン科に入ったんですけども、そこで2年ぐらい、美術、デザインの各分野、例えば情報デザインとか、グラフィックデザインとか、建築、あと、都市デザインとか。
そんなことまで、都市で、
なんかまあそういうのを、こう、ちらほらこう見ていく期間みたいな。
お試し期間じゃないけど、いろいろ巡ってみて。
はい。で、2年間いろいろ巡ってみて、で、3年生でその研究室に入るってなった時に、なんか、ちょっと、行きたい研究室ないかも、みたいな。
巡ったのに。
巡っといてあれだけど、ないかも、みたいになっちゃって、で、一旦何も考えずにちょっとやめちゃって。
大学そのものですか？
あ、そうです、そうです。なんかちょっと行きたいとこないわってなって、トリマやめるか、みたいな。
トリマやめるか。トリマじゃダメだけど、すごいな、決断。
やめちゃって。
だから、入ってみてなんとかなるじゃなくて、
はい、
もうないからトリマやめてみようか、みたいな。トリマやめて、トリマどうしたんですか、次。
トリマやめて、で、まあ、なんか、まあ、筑波大やめちゃったし、まあ、なんか大学にまた入りたいみたいな気持ちはなんとなくあったんですよ。で、あったんですけど、まあ、やっぱ入るなら、ちょっとこう、上っていう言い方もおかしいですけど、なんか、そうですね。
せっかく入り直すならっていう。
せっかく入り直すなら、まあ、東京芸大とかちょっといいんじゃないみたいな。
いいんじゃないなんか、取り間受けてみようかなみたいな。
名前あるし、みたいな。
筑波大もありますよ。
筑波大も、
はい、筑波大の方がもし聞いてたらね、あれで筑波大もあるけども。
筑波大ももちろんすごい
です。それよりも上を目指すとしたら、やっぱり、はい、みんな知ってるしね、みたいな感じで東京芸大。
そうですね。まあ、やっぱ現代美術を扱える科があるっていうのも大きかったので、なんか、デザインをやってた時に、こう、ちょっとこう、 あの、止まってるもの、うん、静止画的なものというか、うんうんうん、あの、止まってるものにちょっと飽きちゃったみたいな感じがあって、はあはあ、次やるなら動き物がやりたいなっていう。
そんな言い方するのかわかんないけど、動き物ね。
動き物をやりたいって思ったんですよね。で、なんかそれをやっぱ扱える科があるっていうので、うん、まあ、センターに強めかっていうのが、うん、なんかまあ、映像とかなんか、うん、あと、その、当時結構プロジェクションマッピングとかも流行ってた時代だったので、そのあたりがやれそうっていうので、うん、あの先端を受けたっていう感じです。
うん、それでもうすぐ受かったんですか？
はい、受かりまして。
やめてよかったですねって言ったあれだけど。で、そこからもうじゃあ、ちょっとしっくりは来たんですか？その、だって筑波大では2年間回ったけど、ちょっとピンとこなかったけど、はい、もう先端入ったら結構、はい、あ、これだって感じだった。
あ、結構、うん、はい、しっくりきますね。そこでやっぱあの映像と、うん、あの映像を投影して、こう、うん、空間作るみたいなことを始めて、うんで、結構すぐもう、入ってすぐに始めて、うん、で、あの、チームを組んで、うん、あの、ユニットみたいな、アートユニットみたいなのを組んで、うん、ちょっとあの、なんだろう、例えば、打楽器の方とか、うん、あとは、あの、ジャグリングの方とか、とコラボレーションして、舞台制作をするみたいなことを、3年間、4年間ぐらい、始めましたね、そこで。
全然イメージわからなかった。なんかとんでもない組み合わせだった。あ、なんかそれでこう、パフォーマンスするってこと？それは。
あ、自分はしないんですけど。
あの、打楽器の方とか、はい、ジャグリングの方はパフォーマンスして、はい、
パフォーマンスしてもらって。
それで、お母さんは映像を作るの？それ。
そうですね。うん、基本的には、まあ、ディレクション、全体のディレクションと、うんうんうん、あの、映像っていう感じで。その映像を活かしたというか、うん、映像とそのパフォーマンスの方の力を活かした、うん、なんかあの、新しい、あの、作品が作れないかなっていうことで、
うん
うんうん、あの、やってました。
で、4年前やって、今だから博士号ってことはそのまま院に行ってってこと
はい、そうですね。
はぁ、あ。その段階で今回でも、こんだけの作品を作ってるっていうのは、もうそもそもアートエッグはもう狙ってたんですか？これはもう。
アートエッグは結構前々からすごい目標にはしていて、うんうんうん、やっぱりあの、先輩方があの受賞されてる回っていうのも何回かありましたし、うんうんうんっていうのもあって、結構何回も見には来てたんですね。うんうん、で、やっぱりあの、すごい空間がすごいじゃないですか。
この資生堂ギャラリーのね、天井高もあるし、はい。
天井がすごく高くて。うん、で、なかなかあの、コンペの中でも、うん、その入選すると、こう、個展ができる、うん。しかも結構大きい空間で、しっかり個展ができるっていう賞って本当になくて。うんうん、だからもうこのアートエッグっていうのは、で、しかも自分がその、結構大きい作品を作りがちなので、うんうんうん、その空間的なというか、うんうんうん、でしっかりこう空間の大きさがあるところじゃないと、うん、自分の作品は本当には見せられないみたいな部分があって、うんうんうん、ずっとこうアートエッグはこう、うん、いつかみたいな感じで。応募
今年チャレンジ何年目なんですか？
2回目です。
もう2回目で取ったの？すごいね。え、前回応募した時も同じ、このまた全然違うものだったんですか？ちなみに。
結構違うものでしたね。うんうんうん、その時は、あの、自分の個展、ちっちゃい個展をやった時の作品だったんですけど、うんうん、なんかあの、ガラスの扉、ガラスの扉というか、古いガラスの木戸、うんうんうんで、あの、ガラスはまってるやつあるじゃないですか。
あ、あります。
引き戸みたいな。
はいはいはい、あります、あります。
うん、あれを、こう、レイヤー状になんか、うん、あの、
重ねて、
立てて、うんうん、で、最後に映像を入れて、うん、で、なんかそうすると、その、映り込みで、うん、あの、本当にはない、こう、本当にはない4枚目の扉が出現するみたいな。ちょっと説明難しいですけど。
まあでもなんか言わんとすることは、うん、ちょっとでもそれもホラーチックとは言わないけど、なんか、
はい、まあ、空気感はすごい似てますね、うん、今回の作品と。
全体的にそういう作品が多いんですか？
あ、そうですね。その、うん、映り込みに結構、うん、こだわってた時期みたいのがあって、うん、それが、学部の4年から、院の1年ぐらいまで、うん、結構映り込みすごい、あの、面白いなって、なってて、うんうん。で、それで、あの、芸大の、うん、あの、てか、さっき、あの、ステージの話があったと思うんですけど、うんうんうん、それを3年生ぐらいまでがっつりステージをやってて、うんうん、で、最後、東京芸大では、あの、最後の卒業制作がもちろんあるんですけども、うんうん、そこでじゃあ何作ろうかってなった時に、うんうん、初めてなんか、あの、ステージじゃなくて、一人でインスタレーションを作ろうっていうのを、やったんですね。うんうんうんうん、 で、その時の作品が、岡山市柳町 1-8-19 っていう作品で、
住所
はい、住所で、これがどこの住所かというと、私の祖母の、もう亡くなって、祖母のもう空き家になった家の住所で、で、そこの記憶と、まあ、祖母に、の記憶とその家にまつわることをテーマにした作品を作りました。
それも映像を交えつつだ。
そうですね。それが、なんだ、映り込みを使った作品で、その時すごい映り込みって面白いなってなってたのもあって、ちょっと説明すると空間に、祖母の家みたいな本当にセットを組んで、祖母の部屋の一室みたいな。だからソファーがあって、なんかちょっとこう、置物とかあって、なんかこう、食器棚とかあってみたいな、こう、ちょっと小部屋みたい、部屋みたいなのを組んで、で、その先に、アクリル板をレイヤー状にこう、いっぱい吊ってました。
へ
ぇー。で、それで、で、映像も入ってて、そこに照明も、照明なんか古い祖母の家にあった、なんか、なんて言うんだろう。こういう、なんか古い照明みたいなのあるじゃないですか。なんか傘がついて
る。傘がついて
る。ランプみたいな。ランプシェードついてるやつ。あれが、ポンポンポンポンって置いてあってっていう感じで。で、それが光ると、レイヤー状にアクリル板が吊ってあるので、こう、バババババッとこう、映り込みで、はい。本当にはない像がたくさん出てくる。まあ、でも本当にあるものもあるっていうような状況で、まあ、なんだろう、虚像と実像が、混在する空間みたいなのを目指して作ったんですけど、それはなんかその、祖母の家に、祖母が亡くなってもうだいぶ経ってから、久しぶりに行った時に、なんかいろんなこう、部屋のものを見ていった時に、祖母の使っていた花瓶とか、花瓶がめちゃくちゃいっぱい出てきたんですね。
おばあさんですか。
で、あ、そういえば、祖母って、なんかお花の先生
を
していたって父が言ってたって思って、でもなんか、祖母がなんかお花の先生やってたってこととか、なんか、なんだろうな、一人の人間としての祖母みたいなのって、自分の中って、にあんまりない。
そうか、もうおばあちゃんとしかいないからだ。そうです。一人の女性としての おばあちゃんって確かに自分もおばあちゃんがどんな女性だったかってさえイメージないんで、
っていうなんかズレみたいなのが、私が関わってきた祖母っていうのと、本当の一人の人間としての祖母っていうのにズレがなんかあるなっていうのを思って、でなんか、まあそれ以外にもその祖母が書いたなんかこう日記というかメモみたいな、やつとか、そういうのがいろいろ出てくるのを見るうちに、その帰りみたいな。で、それはもう、私にとっての、私が関係してきた祖母っていうのはもう終わってしまったけれども、この本当の祖母の方の像って、父に話聞いたり、こうやっていろんなものを見るうちに、まだ更新される。だから、もっと離れていくかもしれないっていう、なんかどんどん乖離していくけども、でも、私にとって、の祖母、関係してきた祖母っていうのも本物であってっていう、その、なんか虚実が入り乱れるみたいな感じが自分の中で起こって、で、なんかそれを形にしたいなっていうので、その虚像と実像が、一緒に混在する空間っていうのを作りました。
でもそのおばあちゃんの意外な真実とかも分かったりしたんですか？メモとかから。
意外な真実
意外だ。あそこの人と付き合ってたみたいな。そういうのはまだ見つかってない。大丈夫。
そこまではまだちょっと見つかってなくてよかったんですけど。
ね、本当にまた違う作品になっちゃいますよ。
確かに。
そう、でもそれはでもそうね。確かにそのおじいちゃんとおばあちゃんの意外な姿とかってね。うちもだから、父方のおじいちゃんが、実は駆け落ちしたみたいな話を後で聞き
ました。あ、そうなんですか。
漁師でおじいちゃんだったんだけど、もともとは確か旅館を継ぐ予定だったけど、駆け落ちしてって言って、だから、そっちの旅館に確かちっちゃい時行ったことあるんだけど、
はい、
もしおじいちゃんがそっち継いでくれたら、俺長男の長男だから、
はい、
俺ここの旅館継いでたのかなってなんか。だから帰りというかね、だからそのおじいちゃんの姿と本当のそういう時もあるんだなってのはなんか今言われてなんか納得しました。
それってなんか結構その自分が小さい時よりだんだん年を経てきてなんかその一人のなんか祖母とかまあ母とかそういう 父とかもかもしれないですけど、うんうん、だんだん一人の人間として認識していくようになった時に、うんうん、なんかそういうのって起こるなって、うんうん、
あ、なるほど、
だから、うん、今まさに起こったんだなみたいな感じもあったりとかして、
うんうんうん、でもなんかそれをさっきの話もね、今のおばあちゃんもそうだしおじいちゃんもそうだけど、そういうまあ出来事がちょっと自分の中でありました、
はい、
作品にしてみたい、はい、そこまでは分かるって言ったらいいんだけど、はい、絵画とか、
はい、
彫刻だったらなんかまあ、それをこう、ビジュアルすればいいんだなってなるけど、これをインスタレーション作品にするってなかなか、ちょっと人ひねりがある気がするんですけど、本人的には別に、その絵画とか写真でやるよりも、こういうインスタレーションで空間でやる方がやりやすい。
そうですね。逆に人ひねりしてないと、なんか、私的には全然ひねってない。なんか、それこそ記憶みたいなものを、アウトプットしたいってなった時に、うん、空間で出してそこに入れるみたいなのって、
人があって、
まあ、はいはい、うん、それなんかある意味こう追体験させるというか、なんか一番こうしっくりくる手法かなっていうのもありますね。
さっきの話で例えばおじいちゃんの一件でアジサイがって言ったら、なんかアジサイを描いた絵だったらなんか、例えば画家がね、うんうん、なんでアジサイ描いたんですか、いやこういう思いがあってこう、うんうん、それであの時のアジサイ綺麗だと思ったんでアジサイ描きました。っていうのはわかるけど、うん、そうか、お母さんの場合は、その体験をしてほしいんだ、みんなに。
そうですね。中にやっぱ入れるみたいなことが結構自分にとって重要かなっていうのと、うんうん、まあやっぱりそのステージをやってたっていう経験があって、うんうんうん、こう空間的で時間的なものに対するなんかこう信頼感じゃないですけど、うんうん、自分の中で一番なんか自分の手法として、うんうん、こう、しっくりきている、時間、で、時間的で空間的で、それをなんか風景として見るみたいな感じ、作品を。
これでもさ、その、やっぱインスタレーションやってる方、ね、あんまこの番組では画家とかの方が多いんだけど、インスタレーションって、いや、もちろん画家もね、彫刻家も大変だなとは思うんだけど、はい、まあ家で絵描いて、こんな感じだなと思って作れるじゃないですか。作れるって言い方ちょっとまあ語弊があるんだけど、でもインスタレーションってその空間に合わせなきゃいけないから、
はい、
家でうんうん考えててもそのものができるわけじゃないから、うんうんうん、やっぱりその空間に行って設置してまた変わるとかもあるでしょ？
ありますね、
はい。だから家のアトリエでフィニッシュってことがありえないじゃないですか。
ありえないですね。
他の業種と違ってという
か、はい、
それはどうなの？やっぱこう会場に行って考える。
そうですね。今回のシチュエードギャラリーでの展示でも結構何回も、うん、来させていただいて、うんうんうんうん、で、さっきちょっと説明したんですけど、うん、空間に柱がこう、うんうん、立ってて、柱に時計がついてるっていう、うん。で、この柱の太さとか、例えば、うんうん、もうどんぐらいが適切なのかっていうのが、うんうんうん、かなり難しいじゃないですか。
しかもね、この前びっくりしたんだけど、その柱が、まあ、その、要するに、フル時計もね、はい、まあ、フル時計っていうぐらいだから、アンティークな感じの時計なんだけど、柱もすごい古色で、
はい、
だからどっかから切り取ってきたんですかって言ったら、うん、自分で色塗ったって、
ね。そうですね、柱ごと作ってますね。
だからじゃあ自分でこの何センチ角がいいなって思って、はい、ほんでこういう色合い、要するにもう古色にした方がいいなとかも全部自分でやってるってこと、
は
い、
あ、そうですね。だから、うん、実際の柱のこんぐらいの太さかな、みたいなやつの、うん、短いやつみたいな、うん、ちっちゃいやつ、ミニチュアみたいなのを持ってきて、うん、この空間に、ちょっと置いて、うん、こうやって見て、うん、この太さでいけるか、みたいな、うん。で、あと、太いやつとかは持ってこれないから、うん、紙で、紙っていうかなんか、ちょっと、パネルみたいな、ちょっと硬い紙で、同じ太さのものを作って、うん、ちょっとこう、遠くで見て、うんうん、この太さ何本で、この太さ何本でいこうみたいな。
じゃあ、これ当然だけど、じゃあこれすごいいい展覧会だった。じゃあ、どっかの美術館とかギャラリーをちょっとうちでもやってよって言ったら、はい、これそのまま持ってきゃいいってわけじゃないんだ、
ね。そうですね。
またその空間によって柱も変えるし、
は
い、みたいな。
はい、そうなります。
大変だわ、それは。ほんで、時計もなんかね、おっしゃってたけど、アンティークって今言っちゃったけど、はい、アンティーク時計でもないって言ってたもんね。
そうですね。
アンティークだと綺麗すぎるからみたいな。
はい。ジャンクのやつみたいな感じで、うん、もう動かなくなってしまったようなものとかを集めてきていて、うん、で、そのアンティークみたいなものだと、うん、アンティークとしての価値を出そうとして、すごいこう、綺麗にこう、うん、なんだろう、掃除してくれちゃってる。
くれちゃってる。まあまあ、そうだね。高い金払うわけだからね。
そうなんですよ。してくれちゃってるので
。してくれなくていいのになみたいな。
はい、はい。それする以前のなんか、もうこれもう、なんか、ボロボロだし、もうなんか、投げ売りで、みたいな 感じのやつをわざわざ集めてきてます。
それは展示、今回じゃあこのこういう作品作るおじいちゃんのこういうイメージだ、柱と時計必要だな、そっからもう集め始めるんです。それとも今後いろんなものを作るかもしれないから、はい、とりあえずなんか買っとこうかな、鏡とか買っとこうとか、なんかそういうのどっちなんですか、うん、
あ、今回で言えば結構後者でしたね。
先にもう
集め、先に集めてて、うんうん、なんかちょっとなんで集め始めたんだったか、ちょっと定かじゃないんですけど、結構前で、もはや4年か、そんぐらい前です
ね。おじいちゃんが亡くなるとかのよりも全然前だ。
前ですね。前になんか、古時計使って、この中に映像というか、この中に何かが見えてきたら、面白いかもしれないみたいなことを考えた時期があって、で、その時になんかちょうどヤフオクとかをこうめっちゃこう見てたりして、なんか、したらこうジャンクで、なんかもう投げ売りみたいな、こう、いっぱいセットで、もうこれ動かないんで、もう誰か引き取ってくれみたいなぐらいの勢いで出してた人がいて、あ、これ買っちゃおうかな、みたいな。
え、じゃあ何個セットで売ってた
の？何個だったんだけど、10個以上入ってたと思いますね。
はぁ、結構安い金額で買えた
の？はい。結構セットで、ほんと、まあ送料プラスアルファぐらいの感じで。
それも多分どっかのおばあちゃんだった可能性ある。花瓶が出てきた
のよ。なるほど。
ね、開けたら
時計師みたいな。時計集めちゃってるおばあちゃんみたいな。
でもそうか。で、それでなんか使えるかもで一応取ってあった。
はい。ずっと結構、だからずっと長い間、うん、あのアトリエというかそういうスペースに置いてて、うんうん、っていうところからその祖父の話とかを経て、うん、なんかこうガチッとハマったというか。
なるほど。
はい。だからこの作品作ろうと思ってから集めたって感じではないですね、実は。
じゃあ、今もまだ言えないだろうけど、はい、実はこんなものもある、集めてるみたいなのもあるんだ。まだ作品に昇華してないけど、みたいな。
ああ、そうですね、うんうん。そうですね。
で、時計はまだ集めたいんですか？まだあったらいいなって思う。
あ、そうですね。時計になんかすごい魅力はすごい感じてしまい、うん、そのセットで買ってからも、ちょいちょいなんか、うん、あ、これいいじゃんみたいなやつを見つけたらちょっと集めてしまうみたいな感じになってしまって、で、実はその、今回も12台、あの、展示室には使ってるんですけど、家にまだめっちゃあって
。へー、まだ使ってないやつ
が。使ってないやつたくさんあって、あの、壁にあの、刺して、全部バーっと壁に並んでるんですよね。
それはインスタレーションとかやってる
みたいになってます。
それとね、文字盤は逆になってないけど。
まだなってない。
でもまだ集めたいんですか？
そうですね。すごい、あの、まあ、展示室で見ていただくとわかるんですけど、すごいあのデザインにもめちゃくちゃいろんな種類が、時計の、なんか時計の形自体もすごいいろいろあるし、あの文字盤のデザインとか、針の形とか、本当にバリエーションがすごくって、これなんか現代のなんか、普通の時計のバリエーションの比にならないぐらいのバリエーションがあって、だからなんか、え、何これみたいなのを見つけると、ちょっと、ちょ、これを買っておこうみたいな感じになっちゃうっていう。
でもあの、展覧会期間中、岡さん結構ちょこちょこ在廊されてるから、
はい、
じゃあうちにもこんな時計あるよって方は時計持っていらっしゃると、ね。
いや、本当に、めっちゃ喜んでます。
喜んでます。うちにいい感じの時計ある方は、ぜひぜひ資生堂ギャラリーまで、うん、
写真とかでもちょっと見せていただいたら嬉しい。嬉しいですね。
はあ、それはでも面白い。で、そのさっきのこだわりの話じゃないけど、その、じゃあ12台時計があって、はい、じゃあ、その映像も全部違うわけじゃないですか。
はい。
まあ、これはこれでって適当じゃなくて、もう自分なりに、この時計にはこの映像がいいなっていうのも、やっぱ全部その組み合わせも、全部考えて、
うん。そうですね。なんか先に、どの時計を選ぶかより先に、うん、その風習をリサーチしていた、うん、うん、時間っていうのは結構長くあって、うん、それでいろんな、これ面白いなと思う風習をこうなんかリストアップしたりとかしてたんですけど、うんうん、で、まあ、じゃあ12で行きたいみたいな。まあ、時計がやっぱ12なので、うん、12時間なので、12個で行きたいって決まって、うんうん、そっからあの風習のピックアップというか、うん、じゃあこれ映像化したらいいかもみたいなやつを、うん、あの12個揃えていく時期みたいなのを経て、うんうん、それから、じゃあ、どの時計と組み合わせるかみたいな
感じになりました。はぁ、なるほど。もうじゃあ、この準備で結局どれくらいかかっちゃった？
いや、めちゃめちゃかかりましたね。
そうだよね。
もう本当に、だから時計を買い始めたのは本当4年とか前だって、うんうんうん、そこから、まだ、この逆さごとみたいなコンセプトが入る前に、普通に視覚的な実験をしていた時期みたいのがあって、で、それで多分1年ぐらいはやってて、うん、まあその後留学とかも挟むんですけど、うん、だからもう総 総計では、うん、動いてた時間だと、まあ、2年、うん、3年とかになりますかね。
いや、でも本当それだけの甲斐があった作品だなと、本当思いました。
ありがとうございます。
逆にこれ落ちたら相当落ち込んだ。こんなにやったのにみたいなのあるよね。ね、なんか撮るべくして撮った感じ。いや、本当に、その、なんかプロっぽいなと思ったのがって言ったら失礼かもしれないけど、はい、その映像が流れてるわけですよ。だから、ね、うん。だから時計に、当然モニターからコードが出てるだろうなと思ったんだけど、うん、パッと見出てないのよね、うん、と思って、どうなってるんですかって聞いたら、コードだから柱の中に仕込んでて、
あ、そうなんですね、
コードがバレないようにされてるって。
うんうん、
だそういうのってすごい細かいことで、うん、多分学生さんとかだと、コードベロンって見えてるとか、これ結構ある気がしたんだけど、やっぱそういうのもやっぱ美意識的に許せないってこと？
そうですね。うん、なんか、映像を、うん、なんか、まず映像を自分の作品の中で使うときに、うん、映像の臭みみたいのを消したいっていう気持ちがあって、はい、映像臭いなみたいな、なんか、これなんか映像なのかどうかできればわからないぐらいに、うんうん、こう、物と馴染ませたいみたいな、気持ちがすごくあるので、うん、もうコードなんていうのは本当にもう、うん、もう、
ありえない。
最初の最初じゃないですか、そこって。
そこはもう最初で、それよりももっと映像とすらも見えたくないんじゃない感じなんだ。
はい。
だから要するにもうモニターだってだから確かに言われないと映像と思わないもんね。
うん。
モニター感がないもんね。
はい。
液晶モニターです。でも液晶モニターなの実際。
モニターです。一応モニターなんですが、うん、まあ、その前にちっちゃいなんだ、縦具みたいな、
うんうんうん、
ちっちゃい例えば障子みたいなの、ちっちゃい、屈した障子みたいなのが映像のモニターの前に入ってるような風になってるんですが、うんうん、
あれ障子も作ってるの？
あれは作ってます。
器用ですな、
うんうん、なので、あれが、うん、なんていうか、この 3D と、うん、その、映像の 2D の間のところ、
うんうんうん、
まあ、3D といえば 3D だし、うん、まあ、2D、ちょっとこう平たい 3D みたいな縦具って、そういう感じだと思うんですけど、うん、それを1枚入れることによって、この映像とこうスッて繋がるように、
なるほどね。
作ってます。
だから多分それがあるから、本当に映像に見えないからいいなと思ったのは、うん、だからあれ映像に見えちゃうとちょっとパチンコ台みたくなっちゃう。CR 岡友見たくなっちゃう。そう見えないからすごい。映像っぽく見えない。そういうのはそのこだわりなんだ。それも全部変えてるでしょ？
掃除
じゃないところもあるし、
はい、
なんか、すりガラスみたいなところもあったしとか。はい、でもその映像自体も、その映像臭さを消すっていうのは、そのもう映像自体をなんか例えばこう、どうするの？その、もう、そのモニターがどうこうじゃなくて、
はい、
コンテンツとしてもなんかこの、ちょっと加工してるってこと、はい、映像自体
は。うん、そもそも映像を作るときに全部実写でやりたいっていうのがあって、その、まあ、ちょっと 3D っぽく見える映像もしかしたらあるかもしれないんですけど、うんうん、全部実写で撮ってて、うんうん、だから、そうですね。で、実写で撮ったものをこう、うん、組み合わせて、うん、映像にすることで結構こう、なんだろうな、物質感のあるというか、うんうん、例えば火だったら本物の火を使ってるし、ちょうちんみたいなやつも全部中に火がを入れて自分でこう、揺らして撮ったりとか。う
ん、基本全部一人でやってるってことでしょ？
ほぼ映像は全部一人でやってますね、
うん。今回は施工とかは基本自分でまあ、ねえ、ギャラリーの方もやってくれると思うけど。
はい。あ、施工は結構しっかり、
うん、やってもらえたんだ。
はい。壁立てとか、うん、釣りのとかは、やっていただいて。
うん。いやいやいや、もうでもちょっとあっという間にそろそろお時間が来ちゃったので、ぜひぜひ、
はい、
他にもこの制作中の、これ聞きましょう。鑑賞者に感じてもらいたいこと、見どころは。
あ、そうですね。うん、まあ、今回風習をテーマにしてて、うん、まあ、それをなんかこう空間の中で、うん、あ、こんな風習あるんだみたいに探すみたいな感じで、うん、なんかこう、まあ、ちょっと迷い込んだみたいな感じでこう探していってもらって、うん、で、なんかこう、その上でま、やっぱ私のストーリーが入ってる部分とかもあるので、うん、それも見ていただいて、うん、なんかやっぱり自分が大切な人をこう、うん、今後、なくされたりとか、まあ、離れ離れになったりとかっていう経験って誰しも多分していくし、うん、まあ、すでに持ってる方もいると思うんですけど、うん、なんかそういうのをこう思い出してもらったりとか、うん、あとは、今後、どういうふうにその、まあ、別れっていうことに直面した時に、自分はどういうふうに、送りたいかとか、どういうふうに、まあ、今ある儀式とか、その、 葬儀のあり方だけじゃなくて、自分がどういうふうに、その、大切な人の死っていうことに、こう、を受け入れたり、納得したりっていう、こう、ストーリーを、どうやって、こう、自分が持てるのかなっていうことを少し考えてもらえるような展示になったらいいなと思って作ってました。う
ん、いや、なんかやっぱりこの逆さごととかね、葬儀のって聞くと、なんか怖い展覧会なんじゃないかなと思うんだけど、これは個人的な意見ですけど、
はい。
なんかすごい温かい気持ちになる。
うん、
ね、もう会場はもう真っ暗で、多分資生堂ギャラリー史上一番暗いんじゃないかぐらい。はい、
そうですね。
他の人の顔がわかんないぐらい暗いのに、なんかね、不思議と温かい気持ちになって帰れた、うん、なんていうのは、なんか、まあ、これは僕の感想というか感じ方だから、他の人はね、わかんないですけど、はい、なんかちょっとこう、だから、怖いものと思って敬遠はしないでほしいなと思
う。うん、
だから
そうですね。
お化け屋敷みたいな感じでちょっと苦手だっていうと思ってるとしたら、そんなことないよというのはちょっと僕的には伝えたいかなっていうのは。
うんうんうん、はい、ありがとうございます。
展覧会自体は26日まで開催されてるそうですが、
はい、
さあ最後に今後制作表現したいものはどのようなものですかということで、まあ今回これをね、きっかけに。まあ、オファーも来るでしょう、岡さんに。なんかやってみたいなとかはあるんですか？
あ、そうですね。うん、やっぱり今回はまあ、お葬式の風習だったんですけど、うんうん、やっぱ少し前の時代の、まあ、しかもそんなに遠いわけじゃない、うん、おばあちゃん、ひいおばあちゃんぐらいの世代のことの風習とかをリサーチしてて、やっぱその時代の風習にすごい惹かれて、うんうんうん、で、なんかそれなんでかなっていうふうに考えてたんですけど、うんうん、こう、もしかしたら、その、照明って、うん、が関係があるのかなってちょっと思ったりとかしていて、それは、例えば蛍光灯とか街灯とかができる前の時代って、やっぱその太陽と一緒に、太陽の光と一緒に生活してたじゃないですか。で、こう家の中にすごい闇が入ってくる時間ってすごく多かったと思うんですよね。
なるほど、うんうんうん。
で、なんか逆さごととかまさにそうだけど、うん、なんかその日常的な動作をちょっとくるっとするだけで、うん、あっちのことになっちゃうみたいな、あの世のことになっちゃうみたいなのって、うん、そのなんかそのあの世とか、うん、向こうの世界みたいな、うん、あと異界みたいなことが、うん、家の中に侵入してきてるみたいな感覚って、なんか現代だとこの方向と照らされてる感じだと、なんか感じにくいんじゃないのかなとか思って、やっぱりなんか、その、照明がこう、こんなに方向と照らす前、ちょっと前の時代っていうのに、そういうなんか、面白い風習とか、このすぐ隣にある異界みたいなものが、あった時代なんじゃないかなと思い始めて、で、なんかそのあたりの時代のことすごい、なんかもっと今回は早々だったけど、違う側面でも、なんかリサーチしていきたいなって思ったりとか。
おばあちゃんの基盤、もう時代というと大正時代。
そうですね。
だから、江戸川乱歩とかの世界みたいな感じの時代だ。
はい、まさに。
なんか風習としてこういう具体的にこの風習面白いなってのは、例えばどういうのがあったんですか？
最近ちょっと興味があったのは、うん、水に関する、うんうん、水とか川とか、水関係の風習についてもちょっと調べてて、うんうん、ちょっと面白かったのが、うんうん、川に、うん、子供の、例えばちょっと発育が遅れてるなとか、うんうんうん、まあ、ちょっと障害があるかもしれないみたいな子供を川に流すんですけど、
一回、
はい、うんうん、川の、下流か、下流で、キャッチする人を決めとくんですね。キャッチしてくださいねって、あらかじめお願いしといて、
で、こう。お母さんは、上流から流すん
です。はい、上流から流して、下流でキャッチしてもらうと。で、それによって、一回生まれ直したっていう風に考える。だから、そういう、まあ、病気だったりとか、発育が、なんか、まあ、うまくいってないみたいなのを、一回生まれ直したから大丈夫みたいな。
リセットす、強制リセットみたいな
感じ。はい、そうです、そうです。
それ、どこの文化なんですか？
それは、どこっていうのが書いてなかったんですけど、うんうん、はい、地域はちょっと変わって
ますね。距離はでも短めなんですかね。
ですかね。それもちょっとあんまわかんない。ね、
お母さんが流してから、その、500メーター1キロ先とかなわけない。
見えるぐらいなのか、見えないぐらいなのかとか、ちょっと気になりますよね。
責任重大よね、だって、それを、
うん。うん。で、なんかその受け取った側の人を、なんかその、まあ、第二の母じゃないですけど、結構特別な存在として、その、母的な存在になるらしいんですよ、ね。やっぱり生まれ直してるので、まあ、もう一回産んだ人みたいな感じに、 するらしくて、
はあ。でもちょっと桃太郎となんかもしかしたらちょっとね、
そうですね。
流すなんてなんか高等無形な話じゃなくて、うんうん、ちょっとそういうところとね、
確かに確かに。
繋がってるのかもしれないですよね。
それってやっぱりなんか水がこう、うん、あの、向こうの世界とこう、スーッと繋がってるものとして認識してるみたいな感じがすごく面白い。まあもちろん三途の川とかもそうですし、うんうん、なんかあの、海にこう遺体を流してたような時代があるとか、うん、そういう説もあったりしますし、うん、なんかその水の持ってるその境界性みたいなものがすごい最近気になってて。
じゃあこれ施設ギャラリーで今度ね、もし個展やらせてもらうと思ったら、ここに水を引いていただいて、ちょっと壮大なね、展覧会になるか。でも、これがだからこう絵じゃなくてインスタレーションだとどうなるんだろうっていうのはすごい興味一心なので、うん、ちょっとぜひ体験したいなと。
はい。
思います。もうぜひ、あの、岡さんまた、この番組に、この、生放送のね、よくわかんない回じゃなくて、通常回にもぜひ遊びに来ていただきたいなと思っております。ぜひぜひお願いしたいです。まあ、あっという間にもうだって時間が来てしまいました。はい。ということで、改めて告知をお願いいたします。はい。
はい。はい、東京銀座資生堂ビルの資生堂ギャラリーにて、はい、2月の26日の日曜日まで、はいですね。で、日曜日は18時までなので、お気をつけください。
他の日は19時まで。
はい、他の日は19時までです。
書いてます。はい。ぜひ、今後の活動は、岡さんの公式ページやツイッターをフォローしていただいて、インスタもやってらっしゃる。
はい。
はい。ですので、ぜひ、フォローしていただければと思います。はい。ということで、どうでした今日やってみて。
いや、本当に、なんか、あの、スピード感の思って、いろいろちょっと話させていただいて。
いやいやいや。
うん、自分でもなんか、うん、こんな話まで行くとはっていう感じ で、うん、なんかちょっといろいろお話ができてよかったです、うん、
いやまだまだ聞きたい話あります。さあ、実はですね、生配信を聞いていただいているリスナーさんありがとうございます。実はこの収録後ポッドキャストでアーカイブされないここだけアフタートークをこれから10分15分やりたいと思いますので、まだお時間ある方はお付き合いいただけたらと思います。はい、じゃあ岡さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで新企画のアーティストライブトークはいかがだったでしょうか。この回の感想やこんなアーティストを取り上げてほしいなどありましたら番組にお便りください。また今後も生配信をしていきますので番組公式アカウントをフォローいただければと思います。